時間を持ちたいと。で、その後にちょっと休憩を挟んで、で、その後に、その、まあ、小さなグループに分けて、その印象に残ったことや考えていることを、まあ、小さな小グループで話し合うっていうことですね。で、最終的に、その小グループ終わった時に、またこうやって大きなグループに、まあ、また戻って、その、まあ、話したことを、まあ、簡単に分かち合って、最後に祈るっていう、そういう時間ですね。で、スケジュール上、私ちょっと手元にないんですけど、16時でしたっけ？まあ、そこまでかかるかわからないですけど、ちょっと様子を見ていきたいと思います。で、ズームで参加されている方は、もちろんそのメッセージ、だけを、聞くこともできますし、その後のその分かち合いの時を、ズームで、分かち合いたければ、どうぞ、分かち合ってください。ジョザイア先生がいろいろ、まあ、小さな、なんか、ブレイクアウトルームっていうものがあるので、それを使って、まあ、分かち合いを誘導すると思います。で、もし、手の元に、その原稿が欲しければ、街道の、まあ、皆さんはもう紙で、もうあると思うんですけど、ズームにいる人たちは、その、ウェブサイト、kmgc.com のホームページに行くと、収容会の、何でしょう、原稿があるので、ぜひそれをご覧になってください。はい。では、第2回を始めたいと思いますけど、今回はまあメッセージではなくて、もう本当にトピックの、トピックメッセージみたいなものなんで、簡単にまず、ローマ書6章5節から11節を読んで、テーマに入りたいと思います。ローマ人への手紙、6章5節から11節、6章5節から11節を読みいたします。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるんだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。はい。おっと、はい、では前回の、まあ、メッセージで紹介したように、まあ、今年の収容会のテーマっていうのは自分とは何なのか、自分たちの居場所の探求っていうそういうテーマなんですけど、まあ、最初のメッセージで取り上げたのは、まあ、現代社会が持っている嘆きと希望でしたね。で、現代社会がまとめているのは、同性愛者に限らず、どんな人種であっても、どんな思想であっても、すべての人のアイデンティティを受け入れ、すべての人のために居場所を作ることなんですね。まあ、簡単に言うと、これが現代社会が求めているものです。そして神様と聖書は、まあ、同じことを求めておられます。しかし、どのようにすべての人を受け入れるのか、そしてどのようにすべての人のために居場所を作るかは、まあ、現代社会と聖書は本当にもう全く違うんですね。で、その違いをこのメッセージと次回のメッセージで説明します。で、前回のメッセージを聞いた後で、まあ、いろんな質問や疑問を持たれたかと思います。で、今回と次回のメッセージは、皆さんが持っている疑問や質問に具体的に答えたいと思います。ですから、このメッセージの後でも、質疑応答の時間と小グループでの分かち合いの時間を持ちたいと思っていますので、まあもしなんかメッセージ中に疑問か質問あったとあればもうその場でメモって、 必要との時間、または小グループに分かち合ってください。さて、次のメッセージは、現代社会と教会が、どのようにすべての人を受け入れるかを、一緒に見ていきたいと思います。で、このメッセージは、この議論の土台になるような、もう本当に本質的な、内容です。で、誤解しやすい内容でもあるんですね。で、また非常にセンシティブな内容でもあります。特にもし同性愛者だったらもうこれは本当にセンシティブなもので、すごくどうやって、複雑な内容をいかに簡潔に明確に、そして愛を持って説明したらいいかって、本当に非常に悩みました。私の普通説教をいろいろ、用意する時間の2倍ぐらいかかったんですよね。この、このメッセージ。ですから本当に、どうしようってその悩んでる中で、至った結論は、講義か、説教のようなメッセージよりも、対話のようなメッセージにした方がいいかなと思いました。なので、今回のメッセージは、ノンクリスチャンですね。ノンクリスチャンの同性愛者で、で、この人は同性愛者の相手もいて、で、この人も LGBTQ プラスコミュニティに深く関わっている、友人、との対話なんですね。ですから、ある意味、シナリオ的なことを、ちょっとインタビュー的なことを言って、本当にこれはただただ私が一方的に語ってるものではなくて、本当にこれは人、誰かに語ってるようなことを、考えたいと思います。で、大きく言いますと、この対話の中に3つの質問があるんですね。1つ目は、すべての人間としての尊厳はどこから来るのか。これはもちろん、ノンクリスチャンが持つものなんですね。その、すべての人間としての尊厳はどこから来るのか。二つ目、すべての人間の究極のアイデンティティとは何なのか。三番目、すべての人間に必要なアイデンティティっていうのは何なのかっていう、そういう質問なんですね。で、この対話を通して、聖書がどのように自分を定義しているか、そして現代社会はどう自分を定義しているかを、理解し、感じ取って、いただけたらいいなっていう、そういうことですね。ですから、私はメッセージしてるんですけど、ちょっとなんか対話をちょっと、イメージしてください。なので、A さんですね。A さん。で、A さんが私にこういうふうに、聞きますと。マークに聞きたいんですが、クリスチャンとして、聖書には、同性を否定するところは、いろいろあると思いますが、聖書では同性愛者を一人の人として、どのように見ているかを、知りたいんですと。すべての人が平等であり、差別を受けることなく、同じ尊厳、同じ価値、同じ自由、権利を持っているのかを聖書が教えているかどうかを教えてくれませんか。例えば、世界人権宣言にはこう書いてあるんですよと。一条。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない。そういうふうに書いてますよね、と。で、二条。すべて人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上、その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地、その他の地位、またはこれに類するいかなる自由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由と共有することができる。はっきりこういうふうに書いてあるんですよ。で、これは世界的に受け入れられている世界人権宣言ですが、クリスチャンはどうですか？同性愛者も人間であるのに、聖書をもって人としての尊厳、価値、自由と権利を否定しているように聞こえるんです。この子についてマークはどう思いますか？結構ね、本質的な質問なんですけど。じゃあ、私がいろいろ考えてこういうふうに答えたいと思います。まずそれについて、答える前に、まず、歴史から見ると、教会とクリスチャンたちが人から人間の尊厳、価値、自由と権利を奪ってしまったことや、人を差別してしまったことを もちろん認めます。全く否定できません。私はもう教会とクリスチャンの過去の罪をも、あの、正当化したくありません。むしろ、悔い改めるべきだと思います。で、そのことをまず覚えてほしいと思います。そして、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるという、この一条という発想は、クリスチャンとして持つべき信念でもあり、むしろ人権という発想は聖書という土台に基づいているっていうことが、まあ、歴史的にわかるんですね。あの、エレノア・ルーズベルトっていうのが方が書いたんですけど、その人は、あの、クリスチャンだったんですね。だから、まあ、それ置いといて。で、聖書の推しをまとめると、神は人を知識と義と性において神ご自身の形に従い、全被造物を治める権を持つ者として男と女に創造されたっていう、まあ、信仰証券モードこういうふうに書いてあるんですけど、つまり、すべての人間が、自由、尊厳、権利を持っているっていう、まあ、理由は、まあ、神様が他の生き物と違って、ご自分の形によって男女を特別に作られ、で、人間に知識と義と性を行える理性、能力、良心を与えられ、で、3番目にこの世界を有効に治める、権威と責任を委ねられたからなんです。で、そしてこの聖書の教えを踏まえると、まあ、全ての人間は神様の似姿であり、自由、尊厳、権利について平等であるっていうのは、もうクリスチャンはそのように結論付けます。ですから、自分っていうのは人種、皮膚の色、性、言語、宗教などに関わらず、神様の似姿に作られた尊い存在であるっていうことは、まあ、言えるんですね。しかし、ここでちょっと A さんに、まあ、考えていただきたいのは、聖書を信じないで神様の存在も否定する立場として、すべての人間は平等であり尊い存在だという根拠は、まあ、どこにあるでしょうか。例えば、今までの歴史とあらゆる文化を全体的に見ると、すべての人間は、まあ、尊厳と権利について平等であるという発想はかなり新しい発想でもあり、世界史を見ると、世界中の文化の中では非常に稀な考え方であるとも、まあ普通に考えればわかると思うんですね。例えば、古代ギリシャの奴隷制度、ヨーロッパとアメリカの奴隷制度、あの、江戸時代の死農交渉や得た否認の、まあ、部落問題、ヒンドゥー教の厳しい身分制度、まあ、中国や中東の差別問題など、いろいろ考えると、なんか、ギャップ感じられますよね。ですから、歴史と今の世界のあらゆる文化を見ると、世界の歴史と多様性は人権の根拠になるのは、まあ、難しいっていうのは言えるんですよ。そして、まあ、科学的に考えれば、人権にも根拠があるかどうかも、まあ、わからないし、人間の生命の尊厳も物理的に証明もできません。あの、科学をもって、あの、人権は進化の過程の中の一つの結果として言えますが、まあ、あらゆる基準で統計的に人間の平等性を証明できるかもしれませんが、世界人権宣言を全ての人に適用できる根拠、人の尊厳の根拠になれるかどうかは、まあ、様々な理由で難しいと、まあ、考えられます。しかし、まあ、私が一番言いたいのは、世界人権宣言のすべての人間は尊厳と権利について平等であるっていう考えは、すべての人が受け入れている客観的な事実ではないっていうことなんですね。もし人間の尊厳を守り、人権を客観的な事実として扱う揺るがない世界史、科学、社会学、統計よりもいい土台が探しているなら、まあ、聖書の人間の定義の方がいいではないかっていうのは、まあ私は個人的に考えますと。で、ちょっと、まあ考え、A さん、ちょっと考えてみてください。ケーススタディとして。聖書の人間の定義の土台から見れば、男性だけではなく、女性も神様の似姿に作られた尊い人間です。 そして社会人として働く普通の大人だけではなく、赤ん坊もお年寄りも身体的または精神的障害を持っている人たち、重い病気を持っている人たち、すべての人にこの世界を治める権威と特権が与えられてるんですよ。全世界で尊敬される、まあ、先進国の人たちだけではなく、発展途上国、まあ、奇妙でちょっと独特な文化、圧政されている民族、敵視されている政府から来る人たちも、神様の御前では理性、能力、良心が与えられている特別で尊厳と価値のある存在なんです。そしてさらに言いますと、人を傷つけるような難しい性格、または独特な個性を持っている人たち、重い中毒を抱えてたり、あらゆる欲に執着している人たち、いろんな形で家族、友人、職場の関係を壊す人たち、刑務所にいる犯罪者、人種差別をしてしまう人たち、弱者を圧制するような悪者でさえも、神の似姿に作られた人間であり、人間としての尊厳、価値、自由、権利を奪ってはいけません。で、他の基準であれば差別する理由は作ることはできるかもしれませんが、聖書の定義であればすごく難しいんです。それをまず言いたいです。ですからクリスチャンは、まあ、同性愛は聖書で許されていないと主張すると同時に、同性愛者も神様の似姿に作られた尊い存在であり、異性愛者も同性愛者も尊厳と権利に関しては平等であるっていうことは、まあ、言えると思いますと。で、A さんは、まあ、これを聞いて、まあ、次のトピックに入りたいと思うんですけど、まあ、なるほどと。まあ、もう一点質問したいことがあります。まあ、自分のことなんですけど、私は生まれた時から、まあ、異性に惹かれたことはなく、同性に対してしか同性しか心惹かれることがありませんでした。で、私は普通の異性者になりたいと思っても、そうなれませんでした。自分でこの性的指向を選んだわけではありません。もし私が自分の同性のパートナーと手をつないで教会に行ったら、おそらく多くのクリスチャンは私たちをすぐに批判して、見下し、私たちを汚れた存在として見ると思います。しかし、もし他の罪人が教会に来たら、そのようには接しないと思うんですよ。結婚前に性的関係を持った人、同棲しているカップル、シングルマザーか、まあ、ファザー、不倫によって家族崩壊した人、性的な中毒を持っている人、また水商売に関わっているような人たちが教会に来たとすれば、クリスチャンはどのように彼らに接するでしょうか。そのような人たちは自ら罪を選んでますよね。自ら選んで罪を犯したのにもかかわらず、教会は彼らを愛を持って受け入れるでしょうし、その罪をあえて指摘しないでしょう。しかし、自分で選んだわけでもなく、また自分では変えることできない性的指向に沿って歩む人に関して、教会は汚れた存在として見るんですよ。教会は一貫性を持って罪見てないと本当に感じます。私はただただ自分らしく歩みたいだけなのに、ただただ自分が愛している人を愛したいだけなのに、そんな私たちが自分でね、家族を壊してまでも不倫するような人たち以上に罪深いとは、ちょっと理解できません。自分が選んでいないものが罪になるでしょうか？そして同性愛が他の罪とどう違うんでしょうか？そういう、まあ、質問ですね。よくある、よく聞く質問です。で、まあ、これも、まあ、私がこういうふうに答えたとすれば、まあ、これも、本当に、まあ、ある意味、重要な質問です。人間の罪深い部分の本質的な部分を指摘するような質問だと、まあ、思います。ですから、まず、罪っていうのは何なのか、そして私たちはどのように罪人になったのかをちょっと理解しないと、ないと、まあ、答えられないかもしれません。で、聖書で言う罪というのは、これ大事ですね。単なる行為、あるいはアクションではないんです。罪っていうのは、自分像、アイデンティティの本質に関わる、変えることのできないアイデンティティでもあるんです。 人間は、まあ、神の似姿に作られたアダムの子孫で、尊いアイデンティティをアダムから引き継いだと聖書に書かれています。しかし、残念なことに、アダムが罪を犯し堕落したことによって、すべての人間は罪人となり、アダムと同じように永遠の刑罰に値するアイデンティティも引き継がされました。ですから、まあ、ローマ書5章12節には書いてあるんですけど、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったっていう、この説から根拠、まあ、その説から言えるんですけど、まあ、つまり、まあ、何が言いたいかっていうのは、人間である自分というのは、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、性的指向などに関わらず、生まれた時から神様の似姿に作られた罪人なんです。そして罪人としてのアイデンティティから来る私たちの思い、望み、言葉、行いは全て汚れていて永遠の死に値する罪なんですね。例えばイエス様はこうおっしゃったんですね。マルコ7章20節、人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで我らの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですと、イエス様はこういうふうにおっしゃったんですね。ですからつまり A さんが言ったその普通の異性者になりたいと思ってもそうなれませんでした、その考えは実は全ての罪人にあるんです。性欲以外に同性愛者も含め全ての人は心の中にどれほど頑張っても変えられない様々な汚れ思いが心の中にあると思うんですよね。性欲以外に。そして義人になりたいと思ってもそうなれないっていうことは、まあ、聖書から見るとクリスチャンも含め全ての人について言えることだと言えるんですね。まあ、要するに全ての人は生まれた時から罪深い心を持っていると同時に全ての人は自ら罪を選んでしまってるんですね。ある意味これが現代社会の自分像と聖書の自分像の境界線でもあります。現代社会の自分像は自分というのは一番純粋、一番ピュア、一番尊い部分とも言えるんです。ですから現代社会は人間の性的思考は罪から来るものではなくピュアなところから来ていると考えているんですね。しかし先ほど引用したイエス様の言葉から見ると聖書における自分像とはもう逆の考え方なんですね。人間は生まれた時から自分のすべての機能と部分において全的に汚れたものとなったっていう、まあ、私たちの信仰基準に書いてあるんですけど、そういうことを信じてるんですね。つまり異性愛者でも同性愛者でも私たちの生まれつきの性格、生まれつきの傾向、生まれつきの性的思考から来るすべての欲、そしてそこから来る行いはもう罪によって汚れていると聖書を見るんですね。しかし聖書の罪の定義とはまあそもそも何でしょうかって、まあ、単なるルールを破ることではないんですね。罪というのはただただ周りの人に害を与える、あるいは迷惑をかけるということでもありません。よくそういうふうに誤解してしまうときはあります。迷惑をかけたらそれ罪だ、いやそれだけではないと。まあ、逆を言いますと聖書が言う義というのはただただ神様そして人を一般的に愛することでもありません。愛があればいいんじゃないのかっていう、それだけではないんですね。まあ、具体的に言いますと罪というのは最も愛すべき存在を他のものと取り替え、自分の愛に値しないものを愛してしまうという曲がった愛のことなんですね。愛があればいいっていうわけではないです。曲がった愛なのか、本当にいい愛なのか。 つまり罪は自分が神か人を愛さないということだけではなく、自分の愛の対象が不適切あるいはふさわしくない時が罪なんですね。例えば、まあ同性愛者も異性愛者もこれはわかると思うんですけど、まあ姦淫あるいは同性愛も含めた全ての性的罪は、愛すべき結婚相手を取り替え他人を愛してしまう罪とも言えるんですね。盗むという罪は、愛すべき隣人の益と取り替えお金を愛してしまう罪とも言えますね。殺人という罪は、愛すべき人間の命と取り替え自分の益を愛してしまう罪とも言えます。そして心の中にそのような曲がった愛が存在する時点でもうあなたはもう私も罪人なんですね。で、まあイエス様はこうおっしゃったんですよ。心の中に怒ったらあなたは人を殺すことになると。心の中に情欲を抱いたならあなたはもうすでにその時点で勧誘してるっていうイエス様は、まあ、マタイ5章でも書いてあるんですね。ですからもしそうであれば、心の曲がった罪人が全ての人間の根本的な変えられないアイデンティティ、行いじゃなくてアイデンティティなんですね。ですから A さんが言うように、教会あるいはクリスチャンは他の罪人、そして同性愛者を見下したり裁いたりする権利は全くないんです。なぜならクリスチャンも同性愛者もどちらも神様を愛さず、物を神のように愛する曲がった罪人だからなんですね。一貫性を持たないで人を裁く人たちに対して、聖書はそのような人たちは自分は神様の裁きから何らかの形で免れると考えており、神様の慈しみ深さを軽んじているっていう、そういうふうに注意してるんですね。しかし同時に、すべての人は罪人なのだから罪を犯してもいいということはありません。神様の御前では、どのような罪でも、どれほど曲がった愛でも、その行為は永久処罰に値するもので、自分は救いようのないものであるということを認めなければなりません。そういう、まあ、答えなんですけど、でここで、まあ、A さんはこれを聞いて、まあそうなんですねと。まあ聖書に何が書いてあるかはまあよく知りませんが、すべての人の中に罪、またまあ悪があって、自分の力でまあそれを取り除くことはできないということはまあ認めますと。誰でもそれわかると。でもね、すべての人は罪人だっていうのはすごく、なんだろう、否定的だしネガティブだし聞きたくないし、誰の助けにもならないんじゃないですかっていう。マークは知ってるかもしれないけど、男性の同性愛者は異性愛者の、まあ、自殺未遂、その未遂率よりも約6倍高いんです。学校でいじめられ、家族にも受けられず、仕事場では変わり者として、まあ、扱われ、政府にも認められることなかったコミュニティだからもう生きる意味がないと考えてしまう同性愛者もたくさんいるんですよ。そんな悩みを抱えている人たちが教会とクリスチャンたちから全ての人は罪人だって言われたらどう思いますか？結婚の定義や、まあ、生理的な性別や 性的指向の定義の議論を別にして、私たちはただただ自分らしく誇りを持って前向きに生きたいだけなんです。常に人として否定され見下されて認められてこなかったから、ただただ私という自分を受け入れてほしいし、自分を肯定し人として愛してほしいだけなんです。だからまあ人のマイナス部分だけを指摘するんじゃなくて、もう人のありのままのアイデンティティを肯定して受け入れてくれればいいんじゃないですか。イエス様と聖書の神様は愛を主張しているのに、なんで教会とクリスチャンはいつも否定的なんですかっていう質問ですね。まあよくある質問です。で、実は、まあまあ私の答えは、まあ実は A さんが求めていることは、つまり自分が認められることというのは、 教会もまた全ての人も全く同じことを求めているんですよね。同性愛者だけではなくてみんな認められたいっていうところですね。で、面白いことに、これ大事ですよ。どれほど自分を肯定しても、自分を愛しても、自分を認めても、やはり人間というのは社会的な存在なので、自分が誰かに認められたいという思いがありますよね。そういう現象ありますよね。はい。どれほど現代社会が自己肯定を持ちなさいと言ったとしても、現代社会が最も求めていることは、周りの人から認められるということなんですよね。家族、学校でのクラスメートや先生、家族、学校でのクラスメートや先生、職場の人たち、また自分が置かれているコミュニティ、ネットで自分のことを見ている他の人たち、そして社会や政府にももう認められたいのです。で、それは全く悪いことではありませんし、むしろ素晴らしいことでもあり、これこそ神様の似姿に作られた人間として生まれ持った変えることのできない望みなんですね。自分を認めてくれる居場所を求めることは、ある意味人間の本質なんです。ですから、それは否定したくありません。私もあります。みんなありますと。しかし、どのように認められるかということについての考え方は、聖書と現代社会では、まあ大きく違いますと。で、大きく言いますと、まあ三つの考え方がありますと。で、一つ目は、認められた存在になるために自分を変えることなんですね。よくあることです。まあこれは一番自然でよくある考え方でもあり、まあ理にかなっている考え方でもあります。一流学校や企業で認められるために、まあ家族や好きな人に認められるために、周りの人や社会に認められるために、神様に認められるために、自分を磨く必要があるっていう、そういう考え方なんですね。つまり、神様や周りの人が認めてくれるのに、ふさわしい存在になるために、まあ、努力することですね。しかし、この考え方には、まあ、大きな問題があります。私たちは、神様や、周りの人の基準を満たすことはできませんし、もう本当の意味で認められることもできません。例えばですよ、仮にその基準を一時的に満たすことはできたとしても、それを維持して常に基準を満たすことはできませんよね。人気者になっても常に人気者でいられるのはいませんし、エースになってもいつか誰かに乗り越えられるでしょう。ある場面でいい人になれても、すべての場面において、常に義人になれる人もいません。で、私たちは聖書的に言うなら、弱くて限界のある罪深い存在なのですね。そして私たちは常に誰かに愛されて認めてもらえるような自分の居場所も見つけることはできないんです。同性愛者が抱えている葛藤っていうのは、そういうことなのかなと思うんですよね。自分を変えようとしても、基準を満たすこともできず、頑張っても誰にも認められず、もう疲れとフラストレーションしか残らない。絶望しか感じれない状況かもしれません。で、そんな中で自分が認められる理由を指摘されるのが、まあ嫌になってしまったり、少しでも肯定的なことを求めたがるというのはもうなおさらなことだと思うんですよね。で、その結果として神様や周りの人に認められるために現代社会が、まあ、それを解決するために2つ目の考え方を提案するんですね。基準、まあ、あるいはルール、秩序自体をなくしてありのままの自分を相手に認めさせるっていうことなんですね。まあ、つまり自分は自分だから変えられないものは変えない。だからありのままの自分を受け入れてほしいということが、まあ、現代社会の主な流れだと思います。そしてその流れの延長線上にある基準の一つとしては、まあ、性に関する、まあ、古い基準をなくし、多様な、まあ、性的思考を受け入れる新しい考え方に置き換え、ありのままの自分が認められ、まあ、愛される居場所を作るっていう、そういう流れだと思います。しかし、まあ、皮肉なことに、決して変わることのない、まあ、二つの問題があるんですね。これがあっても。ある基準をなくそうとするとき、 本質的に見るとそれはただ古い基準と新しい基準を置き換えるだけのことになる、ことにしかなりません。以前の基準とは周りの人であり宗教であるという目に見えるものだったとかもしれませんが、今はそれがありのままの自分という目に見えない基準になったんですね。つまり基準を変えることはできても基準自体から逃れることはできないっていう、そういう問題なんですね。そしてもう一つの問題は、たとえ基準を新しいものに置き換えることができたとしても基準を満たすことができない自分という問題は変わらないっていうことなんですね。どんなにポジティブに考えても、どんなに肯定的に考えても、ありのままの自分の無力さという表現実に戻ることになるんですよね。で、この無力さの意味は聖書が言う人間の、罪深さっていうことなんですね。例えばこの社会が全ての性的指向を受け入れられるようになったとしても、神様や周りの人があなたの全てを認めて愛してくれると思いますか？そういうふうに思ってないかもしれない。それを期待してないかもしれないですけど、考えてほしいですね。それが根本的な解決になるでしょうか？本当に現実を正直に見るなら、ありのままに自分にはまだまだ弱い部分、嫌な部分、汚れている部分、罪深い部分が残っていますし、自分を認め愛してくれる存在や居場所があるかどうかもわからないことに、気づくでしょう。つまり人間は抜け出せないジレンマの中にいるんです。自分は基準によっては認めてもらえないから基準をなくそうと考えるけど、一つの基準をなくそうとしてもまた他の基準によって認められたいっていう考えてしまう、そういう悪循環のようなことなんですね。で、そのジレンマに対して聖書は第3の道を提供しています。そしてそれはどんな社会、どんな文化、どんな宗教、哲学、価値観にもない自分が認められるという方法なんですね。ここがユニークなところだと思うんです。それは基準を満たすことができない古い自分を基準を満たした新しい自分に置き換えることによって、あなたが神様と周りの人に認められるっていう、そういう素晴らしい約束なんですね。それ聞いて、どうやってこれができるかっていうのは、それは第三者にあなたの基準を満たすこともできないし、認められることもないというアイデンティティを自分のものにしてもらい、第三者の基準を満たし、神様と周りの人に認められているというアイデンティティをあなたのものにすることなんですね。そしてこの第三者としては、イエス様なんですけど、つまりイエス様があなたの認められない古い自分を引き受けてくださり、あなたに神様に認められた新しいアイデンティティを与えてくださるということなんですね。そしてそれは結果的に一つ目の考え方である自分が認められるために自分を変える必要もなく、二つ目の考え方である相手に自分を認めさせるために基準をなくす必要もなく、ただただイエス様の完璧なアイデンティティによって自分が受け入れられるということなんですね。で、先ほど読んだ、ローマ書の箇所なんですけど、それが具体的に説明されています。その約束は要するに、私たちは自分が罪人である限り神様の基準も周りの人の基準も満たすことはできないので、私たちは神様と周りの人に認められず裁かれるべき存在なのですが、イエス様を信じることによって古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるということなんですね。つまりイエス様が十字架かけられた理由は、イエス様が裁かれ否定されるべき存在だったからではなく、イエス様が裁かれるべきであった私たちのありのままの古い自分をご自分のものにしてくださったからなんですね。
ですからイエス様を信じることによって自分の古いアイデンティティ、つまり罪人であること、自分では基準を満たすことはできないこと、誰にも認められることのないものであるという自分がなくなるんです。そしてそれだけではありません。イエス様は完璧な人間です。すべての基準を満たし、罪を犯さなかった人間でした。その完璧なアイデンティティをイエス様を信じる者に一方的に与えてくださったので、私たちはその新しい完璧な自分によって、古い自分を置き換えることができるんですね。そして神様も、教会も、そのアイデンティティを通して、クリスチャン一人一人を認め、愛し、受け入れるんです。どんな人種であっても、どんな文化であっても、どのような罪の傾向があるとしても、どれほど罪深い歴史があったとしても、そしてどれほど無力な人間であっても、その古い自分はイエス様の完璧なアイデンティティによって置き換えられるのです。その結果として、教会はイエス様にあって、すべての人を受け入れることはできるんですね。で、まあ、率直に言いますが、現代社会はそのような居場所はないと思うんですよ。現代社会にはそのようにすべての人が受け入れられる仕組みや姿勢などはありません。なぜなら、完璧なアイデンティティを一方的に与えてくださるイエス様のような存在がいないからなんですね。ですから A さんが、まあ、聖書の教えを信じるかどうかは分かりませんが、現代社会における発想の限界と聖書が約束している居場所がどれほどユニークなものであるかっていうことを、まあ、覚えていただきたいっていう、そういうことなんですね。これはまあ、対話ではなかったんですけど、まあ、どういうふうに、この膨大な情報量をどうやって簡潔にまとめるかっていう、そういうことで、まあこういうふうにやったんですけど、まあやっぱり対話だったらもっとね、こういうふうに僕が一方的には答えるもんではないんですけど、まあその情報をどうやって、見せるかっていう、そういうことを、まあ考えて、これが一番効率的かなと思って、こういうふうに書きました。はい。そんな感じですが、もし、まあ、質問とかあれば、まあ、引き続き応答の時間を持ちたいと思います。で、なければ、私は嬉しいです。もう、私は終わりですって。だけど、いやいや、本当に何でもいいです。私は、実は、この原稿、すべての3つの原稿に、LGBTQ+ にすごく関わってるクリスチャンに見てもらったんですよ。で、これを、ここはちょっと、どうかなとか、いろいろ指摘していただいて、すごく、まあ、何時間もチェックしていただいたんですね。ですから、もちろん、LGBTQ+ の、その人たちはこれを読んで、ギクって思うかもしれないんですけど、まあ、できるだけ、まあ、地雷を踏まないように書いたものです。ですから、それも、ちょっと考慮していただけると、まあ、感謝です。はい。そしてもしネットの皆さん、もし、質問があれば、まあ、ジョザイア先生がズームの、まあ、何でしょう、まあ、画面見てるので、チャットでもいいし、実際にミュートを解除して質問しても大丈夫です。はい。もし、なければ、5分間、休憩を挟んで、で、もし、よければ、街道は、男性グループと、男子グループと女子グループに分けて、女子は、女性は、2階の方で、で、男性は1階で、で、ズームでは、もう、もちろん、小グループにそのディスカッションに入りたくない人たちは、まあ、ここで、もちろん、出ることはできますけど、もし、議論したかったら、
ジョザイア先生がブレイクアウトルームを作ると思いますので、2時半にぜひ戻ってください。はい、じゃあ休憩をちょっと挟んで、
勉強できないと教科書みたいになっちゃった。やたら大丈夫大事なところが分かんない
いっぱい大事なところがあ
った。分かった。
プラスは何なのかっていう、っていうそういう質問だったんですけど、あの私がよくあの知ってるのはその Q は、まあ、使い方が2つあって、Queer と Questioning、 Queer and Questioning。 Queer っていうのはその、まあ、何だろう、よく使う、まあ、LGB、まあ、この LGBT たちの人たちを全員、まあ、Queer っていう、その、あの直訳すると変っていう、そういう意味の、だけど、その変っていうのは、アメリカではよく、それを使って、まあ、なんでしょう、人を、まあ、まあ、けなしてたんですけど、だけど、その LGBT 人たちは、それを、まあ、取り入れて、私たちは we're queer って、クリスチャンも、そのラベルも結構、ある意味、まあ、前に使ってたのは、その人を、まあ、けな、まあ、ね、その、で、自分たちのラベルにしたっていう、それは queer ですね、その一般的なラベルなんですけど、まあ、確認する必要はあるんですよ。まあ、それが私の印象です。で、二つ目は、questioning、まあ、まだわからないっていうことなんですね。ですから、私は、例えば、男性であれば、私は、ゲイなのか、バイセクシュアルなのか、わかんないっていう、異性なのか、その異性愛者なのか、わかんない状態なので、その Q になってるんですね。もう、まだわかって、はっきりわからないっていう。で、プラスっていうのは、その後に、まあ、いろんなコミュニティの中でいろいろ議論があるんですよ。じゃあ、こういう人たちは何なのか、こういう人たちは何なのかっていうのは、A とか、Asexual、その性的指向はありませんっていう、そういう人もいますし、まあ、いろいろラベルが入ってきて、じゃあもう全部プラスに、まとめようっていう。ですから私が、まあ、LGBTQ プラスっていうふうに使います。だけど、まあ、LGBT が一番、使われてると思うんですけど、まあ、そういうことです。で、二つ目に質問があったのは、聖書でははっきりその同性愛者について、まあ、書かれてるのかっていうことあるんですけど、これも結構私、まあ、いろいろ、実はそれ結構議論があるんですね。だけど、日本、まあ、長老教会、ウェストミニスター信仰基準にかか、まあ、では、まあ、結構はっきり書いてあると。はっきりこれは禁じられてると。まあ、特にローマ一章、では、自然な関係を、不自然な関係を取り替えちゃいけないっていう、そこなんですけど、まあ、それを、まあ、全般的に、その、LGBTQ、LGBTQ プラスの、まあ、そういう関係に、まあ、適用できるかなと。ですから、まあ、そこは結構クリアに書いてあると思うんですね。だけど、当時のそういう関係と今の関係っていうのは、同じなのかっていうのは、同じではないと思うんですね。なぜかというと、一世紀の、まあ、何でしょう、思想、前にその、第一のメッセージが、なんか、四つの自分像がありますよね。その時はもう第一段階の自分像なので、私たちはもう今第四自分像なんで、その、やっぱり、同じではないんですね、感覚としては。それはもちろん私たちは認めなければなりません。で、三つ目は、じゃあ、例えば同性愛者が、まあ、教会に来たと。で、その教会として、まあ、イエス様のそのアイデンティティをやっぱり私は受け入れませんと。それは私のアイデンティティではないっていう、そういうことですよね。で、そういう人だったとすれば、じゃあ教会として受け入れるか受け入れないかっていう、そういう質問だと思うんですね。で、具体的に実は明日そういう質問について、答えますけど、まあ、簡単に言いますと、そのキリストを自分のアイデンティティにしないっていうことは、自分はクリスチャンではないっていうはっきり言うことなんですね。ですから、教会員としては、クリスチャンとしては、はい、接しませんっていう。だけど、やっぱり未信者として、
もちろん受け入れることはできますが、やっぱりそのクリスチャンとしては受け入れませんって。これは例えば私が例えばそのまあそれははっきり言えると思うんですね。その自分イエス様と接ぎ木されていませんっていう結構はっきり言ってくださったのであれば、あじゃあ洗礼を受けていないっていう霊的な洗礼を受けていないですから、まあクリスチャンではないっていう、じゃあぜひクリスチャンになってくださいっていう、そういうふうに進めるっていう、そういうことですね。はい。まあ、答えになったかどうかは分かりませんが、そういう質問が出てました。でぜひ小グループでいろいろ話し合って、で質問が出たらまたこうやって大きなグループに戻って、私 またなんか質疑応答の時間ラウンド2やりたいと思います。でやって最後に祈りたいと思います。絶対小グループの中にもっと出ると思うんですよね。なのでぜひぜひ議論してください。はい、ごめんなさい。また上2階は女性の方、そしてこっちは男性の方。そうですね、話すことはもう自由です。1時間1時間必要かな。30分分かち合えたのはやっぱりその LGBT の、まあ、トピックはいいんですけど、やっぱりそのそういう人たちに身の回りにいないっていう話がいたんですね。で私が分かち合ったのはやっぱりそのまず統計的にやっぱり見ると2015年の調査によると13人中1人が LGBT なんですね。ですからまあこの教会は13人以上いますからね。ただただ気がついてない、ただただ知らない、またはただ言ってないっていうことなんですね。でもう一つはよくいろいろいろんな考え方が傾きがあるんですけど、 L と G と B もいるんですよね。 B 両性なんですね。ですから例えば結婚してる方がまだ B でもその 両性愛も持ってるかもしれません。なのでそういうここを考えると、ああなんかわかると思うんですよね。あまだ公に出てないかもしれないけど誰かそういう思いがあるかもしれないっていう、まあ、確率が高いっていうふうに考えると結構身近にあるっていうことは言えます。でもちろん仕事場の人も同じだっていう、そういうふうに考えられるかなと。そして最後にやっぱり自分の罪はその同性愛の罪と全く同じだって思うと、今日語られた福音っていうのは誰にでも語られる、自分にも語られるっていうことが、まあ、今日のポイントなのかなっていう、それをやっぱり受け止めると、LGBT の人が周りにいなくても中毒を持っている人は同じことを言えますよね。何でもどういう罪人であってもこれは適用できるっていうことを覚えた方がいいかなと。はい。ズームの方ではジョザヤさん何かありましたか？なんか出た質問とか、うん、なんかトピックとか何かありましたか？
そのいろんな性的な思考 方が、ただ選ぶものなのか、選んでないのかっていうことが一つ。
はい。で、まあ、前にちょっと私、その流性的思考っていうのはその流動性のあるものだっていうことは、まあ、あるんですけど、まあ、いろんな結果を見ると、強制的に変えられないっていう結果が、まあ、あるんですね。結構70、80年代かな、結構いろんなカウンセラーがその性的思考を変えようとしてる、そういう運動があったんですね。だけどやっぱりそのいろんな人たちがそのカウンセリングを受けて、まあ、結果的にまあその性的思考を変えられたかっていうのはあんまりいい結果はなくて、逆に結構精神的なダメージを受けた人たちが結構いたんですね。ですからその LGBT コミュニティは教会がそういう精神的なダメージを与えたっていうのを、そういう深い傷があるんですよね。ですから私はいつも LGBT 当事者に、アメリカの LGBT に話すときに、いや、同性愛は罪ですって言って、あ、またやるんですかって、70年代のカウンセリング、私をまた変えようとしてるんですかって、それ、いや、そういうこと言ってないんですって、よくいつも説明する必要があるんですよね。ですから私たちも気をつけなければなりません。性的思考っていうのは流動性のあるものなんですけれども、強制的に変えることは非常に難しい。それは言えるかなっていう、統計を見て言えるのかな。じゃあどうすればいいかっていうのは、まあ実は次回のメッセージのもう一つのネタだったんですけど、まあ簡単に言うと、独身っていう道っていうのは素晴らしい道だっていうことを進める。よく社会っていうのは独身の道っていうのはなんかダメ、なんか理想ではない道っていう、そういう今ですけど、まあ次回ちょっと分かち合うのは、いや、イエス様が選んだ道って理想ではない道って言えませんよね。エレミア、あ、ヨハネのバプテストはって、マルタ、マリア、みんな結構独身の人たちいっぱいいますよ、聖書では。でか、これは素晴らしい道ですよっていうことを、やっぱり、教会が言わないと、やっぱり社会的な、価値観が染まっちゃうっていう、そういう、それを、やっぱり、補う必要があります。ですから、まあ、それは、明日のお楽しみで。はい、お疲れ様です。もう質疑応答の時間ここで終わりたいと思いますが、最後に祈りの時間を、じゃあ最後のお祈りを広橋先生に お願いしてもいいですか。はい。
この収容会の取材を2回にわたって、御言葉やこの世の中の流れに対して教会がその福音に立ってどのように応答できるかということを分かち合っていただきました。また非常にこれは身近なことであり、教会は避けて通れないという取材であります。そしてこれからもなお、もっと具体的に実際的に私たちが考えなければいけない、そういうことからが起こってくることを予想するものであります。神様、それでも究極的にイエス様の福音によって私たちが新しく生まれ変わるということをあなたがしてくださるということを知っていますので、そこに福音的な素晴らしい解決、解放があるということ、またそれが LGBT とか Q と言われているそういう存在の人々にとって希望となりますように、今まで見ていなかった新しい世界を福音によって体験できるような、そういうことからを、提供できるように、 そのためにも私たち自身が信じているこの十字架と復活の福音をますます確信を持って信じ、また揺るがないものになることの重大さがあります。どうぞ続きをお待ちください。信じておられた一人一人をお支えください。また明日のためにあなたがお立てくださったマウス牧師を励ましください。主題で終わるものでは絶対ありませんので、これからの日常的な歩み、私たちの身辺に、いる方々、それぞれの歩みの中に福音が生きて、この世に対して光となりますように帰りをお願いします。この時間をこれから感謝して尊い皆によってお願いいたします。
お疲れ様です。明日は9時半だと思います。はい、9時半です。